本日の健康飯田は飯田市立病院へお邪魔しています。今回お話を伺いますのは循環器科内科富田健先生です。富田先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして本日はその息切れ、心アミロイドーシスかも、心アミロイドーシスについてお話を伺います。
アミロイドーシス、なかなか聞き慣れない病気だと思いますが、これはアミロイドという異常なタンパク質が全身の臓器に沈着し機能障害を引き起こす難病です。沈着する臓器により症状が異なります。このアミロイドが心臓に沈着すると心アミロイドーシスという病名がつきます。また全身に併発することも多い病気です。アミロイドが生成される原因は血液疾患によるもの、遺伝性のもの、そして野生型といわれる原因不明なものがあります。特にこの野生型は高齢者に多く発症し、近年高齢化に伴い患者数が増加しています。日常生活でも激しい運動をすればどなたも息切れが出ると思います。ただこれまで普通にできていたことが休まないとできなくなる、あるいは同年代の人と比べても明らかに短い距離で息切れが出る、このような症状が出ますと、これ異常な息切れということになりますので、ポイントになるかと思います。
今までのご自身の経験値から考えて、違う息切れだなと感じたときは少し気にかけてください。
息切れのほかにむくみだったり、動悸などの症状も心アミロイドーシスで認められます。
先生、そして今日お話を伺っています心アミロイドーシス、こちらは起こる経緯というのは見えてきているんですか？
はい、このアミロイドという繊維が心臓の筋肉の間に蓄積してくるのが心アミロイドーシスです。アミロイドが蓄積し沈着してくると心臓の壁が異常に厚くなる、飛行してまいります。で、飛行しただけではなくて、その心臓の柔軟性が失われて心臓がきつい硬いゴムのような、そういった心臓に変わって心不全の原因になると言われています。
先生、心不全の原因の一つということですが、これらはどのくらい関係している病気でしょうか？
はい、心不全の原因には様々なものがあります。代表的なのは、弁膜症というのが最近コマーシャルでも、また心筋梗塞の後の患者さんであったりとか あるんですが、この心アミロイドーシスは高齢者の心不全の中の報告によりますと 13% ぐらいがこの心アミロイドーシスが原因だというふうに言われています。
さて、そしてその心アミロイドーシス、アミロイドーシスによる全身ですが、心臓以外にはどんな疾患などがありますか？
はい、代表的なのは、整形外科の先生方に診療をいただいております脊柱管狭窄症や手根管症候群、またはバネ弓などが有名です。その手根管症候群や脊柱管狭窄症を発症してから 5,6 年後に心臓の症状が現れるというふうに言われています。このアミロイドの沈着によって神経の圧迫なり腱の圧迫によって生じる病気だというふうに言われています。息切れが出てきた場合、あるいはむくみが出てきた場合は、この病気の名前を思い出していただきたいなというふうに思います。
ぜひ覚えておいてください。今日先生に教えていただいております心アミロイドーシスです。どんな検査を受けるんでしょうか？
はい、血液検査、心電図、心臓超音波検査、胸部のレントゲン写真など、一般的な検査を行います。その中でも心電図、心臓超音波検査が循環器的には非常に有用な検査ですが、この心アミロイドーシスに関しましては、アミロイドが沈着してきますと非常に壁が厚くなってきますので、その厚い心筋を認めたら、この心アミロイドーシスの検査を進めていかなければいけないという、そういった所見になります。血液疾患から来るアミロイドもありますので、血液検査、 あるいは尿検査でそういう血液疾患を除外する必要があります。最終的に心臓の筋肉にアミロイドの沈着があるというところを確定しなければいけないので、昔は直接心臓の筋肉の検査、筋肉を採取してきて顕微鏡で見たりとか、あるいは心臓じゃなくてもお腹の脂肪を取ってきてアミロイドが沈着してないか、そういった顕微鏡での検査が必須だったんですが、最近はシンチグラムによってそれが陽性ですとかなりの確率で心アミロイドーシスと診断がつくようになってますので、細胞を取ってきて検査することを省いても治療の方に結びつくようにはなってますので、ぜひこのシンチグラムを早期に受けることが大切、早期診断には大切になってきます。
そして先生、いよいよそういった診断を受けましたというと治療へ続くわけです。
そうですね、まず心不全をきたしていますので、まず心不全の治療が必要になってきます。むくみや息切れは利尿剤という体の水分を減らすことによって症状が取れますので、利尿剤を使ったりとか、あるいは血圧が高い人は血圧の治療を行うなどして、まずは症状を取る、そういった治療を優先します。根本的な治療となりますと、このアミロイドの生成を抑制することが大切になります。最近ですね、このアミロイドの生成を抑制するお薬が使用できるようになっていますので、早期にそれを導入するということになります。お薬には内服薬と注射薬がありますが、一つポイントなのは、このお薬が県内では信州大学の附属病院でのみ初回、あるいは導入をしなければいけないので、まず診断がつきましたら信大病院に行ってもらう必要があります。このアミロイド一度沈着するとですね、なかなか体の外に出ていくものではないので、もう早期に沈着自体を抑える、抑制することが大事になりますので、そのために早期に診断して早期に治療して沈着が少ない段階で生涯を送っていただくということが肝になるかと思います。このご病気がですね、難病指定の病気になりますので、手続きを取りますと、この薬も含めてですね、診察代が患者さんの負担ではなくなりますので、継続には経済的な負担はないかと思います。
さて、今日は飯田市立病院にお邪魔しております。
先ほどもお話ししましたが、これまでできるようなことができなくなるような症状が出てきた、あるいは同年代と比べて明らかに体力が落ちている、そういった日常の中で過去との比較、あるいは人との比較で体力の衰えを感じましたら、まずは専門医に相談していただきたいと思います。また、心アミロイドーシス以外にもですね、心臓病が隠れている場合がありますので、お気軽に専門医に相談して検査を受けてもらうのがいいかと思います。まずはこのアミロイドーシスという病気を知ってもらうことが何より大切かと思います。一見、聞き慣れない、非常にこう覚えにくいご病気なんですが、実はこれは報道でも言われていることなので、こういう名称を出しますけれども、アントニオ猪木さんや元野球選手の田尾さんなども患っている病気ですので、そういった有名な方がかかっていたという病気、そういうふうに思い出していただければいいのかなというふうに思ってます。高齢化に伴い本当に増えてきている病気ですので、ご本人だけでなくご家族が気づいてあげることも大切かと思います。また特に手根管症候群や脊柱管狭窄症という身近な病気を患ったことのある方が数年後に息切れが出てくる場合もありますので、ぜひこういったご病気を患った方は注意して、症状の有無を確認していただければというふうに思います。
ありがとうございます。本日の健康飯田も大切なことをたくさん教えていただきました。まずご自身の体です。今までの変化にどうぞ気づいてください。それから最後に先生からもお話がありました、ご家族の方のこともぜひ気にかけてあげてください。本日の健康飯田です。飯田市立病院へお邪魔しました。お話を伺いましたのは循環器内科の富田武先生です。富田先生、本日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。